招きの言葉、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。使徒信条を唱和しましょう。賛美歌566番です。 イザヤ書46章3節から4節です。旧約聖書1137ページ。イザヤ書46章3節から4節です。私に来て、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、太陽を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。お祈りいたします。父なる神様、梅雨の晴れ間の聖日の悪しき、私たち一人一人を招いてくださり、小さな群れですが主の礼拝を守れますこと感謝でございます。今朝も鈴木京子先生をお使わしくださりありがとうございます。先生の上にも言葉を賜る私たちにも御霊を注いでくださいますようお祈りいたします。今日は礼拝後に8ヶ月ぶりに集います女性の会、十分な時間が持てないかもしれませんが、中心にイエス・キリストがいらしてくださいますようにお祈り申します。これらの感謝と願い、兄弟姉妹の胸にある祈りとともに、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌519番を起立して歌いましょう。
第一コリント、第二コリントと順を追って紐解いてきましたが、終わりまして何をしようかなって祈ってて、主の祈りを少しみんなで学びたいと示されました。主の祈りの中からピックアップして何回かに分けてメッセージにしたいと思いますけども、お祈りっていうのは神様に電話するようなものである、神様と話すことであると言われます。人は神様の似姿に作られたと創世記に書かれています。それは神様と話すことができるようにという意味でございます。家族や友人に話しかけるように神様に向かって語りかけることができる。他の動物はそういうことができない。それでも神様を愛して守っておられますけども、人間だけが神様とお話しすることができる。嬉しい時、悲しい時、悩みのある時、寂しい時、困った時、危機の時、どんな時でも祈りによって全能の神に語りかけることができると言われます。なんと素晴らしいことでございましょう。さっきはイザヤ書を読んでいただきました。一箇所だけルカによる福音書、新約聖書の127ページ、ルカによる福音書11章の1節からちょっとだけ読みましょうか。127ページ。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人がイエス、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちの祈りを教えてくださいと言いました。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。私たちに必要な糧を毎日お与えください。私たちの罪を許してください。私たちを自分に負い目のある人を皆が許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。というふうに、有名な主の祈りを教えられました。さあここでですね、こういうふうに祈りなさいっていう中に、父よ、その父よっていうのはですね、どういうことか、私は昔の歴史のこととかいろんなことがどんなに聞いても覚えられなくて、そういうことが分かる人は尊敬するのでありますが、その覚えられない私でもですね、昔の西行法師の歌で、何事かおわしますかは知らねど、ただありがたさに涙こぼるんという言葉があるというのだけは知っております。何があるかわからんけども、ただありがたさに涙こぼる。祈る相手がなんとなく漠然としている、でもなんとなくありがたい。しかしそういうふうに漠然としてたら、どうして確信を持って祈ることができるだろうかと思います。信仰の対象、祈りの対象がはっきりしていれば、その祈りも聞かれるという確信を持って祈ることができるのです。 そこでイエス様はまず神でもなく創造者よでもなく絶対者よでもなく裁き主よでもなく我らの父よと呼びかけなさいと言われたんです。そしてこの父っていうのはヘブル語でアバというんです。英語ではパパと言います。幼子が父親に親しみと絶対的信頼を持って呼びかける言葉であります。日本語ではお父様ではなくてお父ちゃんっていう本当に庶民的な親しみのある言葉です。これは本当に驚きです。天の地なる神様っていうふうに私たちお父ちゃんっていうふうにはなかなか言えませんが、イエス様はお父ちゃんって言いなさい。神様に対して我らの父よお父ちゃんって呼びかける宗教はあるんだろうかと思います。そのお父ちゃんっていうのは天地創造者であり全能の父であり神なのです。私たちが使徒信条で我は天地の作り全能の父なる神を信ずると告白している神です。その神はこの世界をお作りになったというだけでなく今もなおその創造の技を進めておられます。私も皆さんも神様に命あるものとして作られ今もなおその創造の御手のうちに置かれています。さっき読んでいただきましたイザヤ書46章の3節4節ですね。私に聞けヤコブの神家よイスラエルの家の残りの者よ共にあなたたちは生まれた時から追われ胎を出た時から睨まれてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った私が担い背負い救い出すという言葉があります。父である神様は私たちを担ってくださる。老いるまで白髪になるまで背負ってくださる。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出すとおっしゃる。父である子とっていうのは子を愛する方、私たちの全てをご存知であります。私たちの衣食住から全てに至るまで与えてくださる。いつも私は水野源蔵さんの方を引っ張り出しますが、父が植えた杏子の実に牡蠣の実を食べる家族たち、父のように心象の私を大事にしてくれますという言葉があります。何気ない言葉ですが、お父さんが植えた杏子の実とか牡蠣の実を食べている家族たち、その家族が父のようにこの身長の私を大事にしてくれる。どんなにお父さんが彼を愛してくれたかという言い方でしょう。そのように身近な方なのです。 恐れながらも、アバ父よ、お父ちゃんと呼びかけ祈ることができます。ずっともう100年近く前だと思いますが、ちゃんと調べればいいのに調べもしないで来ましたが、フォーサイスという有名な神学者がいまして、祈りの精神っていう本を書いてます。とても名著でですね、何遍も新しくなって、この頃も新しくなったと思います。それほど人が話せない本でございます。その本がですね、祈りについていっぱい書いてある。私は本を読んでですね、覚えれないので、それを要約するっていうことがなんか好きなので、要約しましたけど、こういうふうな細かい字でですね、5ページもなので皆さんに持ってこようかなと思いましたが、皆さん欲しいっていう方はですね、これコピーしてくださったらいいと思いますが、その中でまた私が要約したのか中にもミスプリが絶対ありますから、ご注意しながら読んでください。本当にね、祈りの精神っていくらでも、もう祈りのことか、こんなに書けるのかっていうぐらい書いてあるんですね。で、一番初めに祈りの本質っていうところ、最悪の罪は祈らないことである。クリスチャンの中に誰の目にも明らかな罪がある、罪である、祈らないことは罪なんです。また言動の不一致を見ることは実に実に意外なことであるが、これは祈ってない結果であって、祈らないための罰である。生きた祈りだけが孤独の中に人間味を保たせ、同情心を湧き出させる。キリストの神を信頼し、その神と交わりを持つとき、人とは合が生まれるっていうふうに、もう言ったらキリがないこといっぱい書いてありますから、まあそんなふうにですね、フォーサイスは祈りについてとことん書いてます。その中でまず、神はどんな身勝手な思いで神を利用しようとしているときでも、神は忍耐と愛を持って、たとえ苦難からの逃避や救済の方法として神を利用してもその手を差し伸べ、自分のご計画の中に引き入れたもの。どんなに私たちが身勝手な祈りをし、いろんなことから逃げようとしていても、神様を利用しよう、まあご利益宗教だねってよく言われますが、それでも手を差し伸べて自分の計画の中に入れてくださるというのです。また粘り強く執拗に求める信仰は、私たちの霊的資質向上に大きな影響を与える。粘り強く何度も何度も祈っていると、私たちの霊性が高められるっていうことなんです。物乞いのように乞うのでなく、幼子のように求めなさい。神様は全てをご存知だからということで祈らない人がいます。私はそんなこと祈らない、よく私何でも祈りましょうって言ったらよく言われるんですね。神様は全部ご存知だから、求めない先からあなた方に必要なことは全てご存知であると書かれてますから、そんなにああしてください、こうしてくださいって言わなくてもいいっていうふうに思います。いかにも正当的な立派な態度のように思いますが、それもですね、心から与えようと考えているものを愛するものから要求されることは嬉しいことである、 神様の立場に立ちましたよ。愛する者がね、こうしてください、してくださいって頼ってくるということは嬉しいことであると書いてるんです。ある説教者がですね、神様は本当に何でもこうしてください、してくださいって具体的なことを祈りなさいっていうメッセージ聞いたことがあって、子供が親にあれが欲しい、あれが欲しいって言ったって何が欲しいかわからない。でもこうこうこういうものが欲しいって言わなきゃね、与えることできないじゃないか。でこういうふうに、ああいうふうにって言って、このこと細かい要求するっていうことは本当に頼ってる印だっていうふうなことで、何でもそういうふうに具体的にお祈りしなさいと言われます。ルター、宗教改革者のルターは、祈りは人間の最善の事業であると言いました。イエス様は主の祈りの中で福音の要約、すべて主の祈りの中に福音が全部入っています。福音の要約である主の祈りを教えてください。だから祈れない時は主の祈りを一つずつ味わいながらお祈りするということも大事だと思います。しかしまたルターはですね、あるところで主の祈りほど殉教しているものはないと言いました。どういうことでしょう。主の祈りが殉教しているんですということは、から念仏みたいにただただ言ってね、本当にそのことを実行してないで、利用してないでっていうことでしょうね。無駄にしてということを宗教改革者のルターは言った。本当にそのように、私は大賛成どこに行っても祈りなさい、何でもこのブローチはですね、3週間前からなかったんですね。私もう人にもらったもんだから神様だとかって言って一生懸命探すけど、なかったら3週間目に皆さんが見つけてくださって、あったから本当に皆さんにご馳走して喜ばなきゃいけないって言って、この前お菓子を持ってきましたが、嬉しかったです。それも祈ってました。まだ祈って探してるのが一つあるんですがね、なかなか与えられないけど、私は何でもね祈るようにしてます。どんなことでも自分がね不注意でどっかに置いてんのね、神様出してくださいっていうのは厚かましいって言ってね主人が言いますけど、でもないもんって言ってね、神様あれ必要ですって言ってね、与えてくださいって言って何でもね祈るんです。でもねやっぱり大事なことになったらどうしようしようって思ってしまう。今そういうこと、大きなことに対してどうしようと思うことがありますけど、あ、今日また示されたと思いました。この準備してて、神様に祈れば、申し上げれば、何とかしてください。神様どうぞ、この困難を乗り返させてくださいって、祈ればいいんだって今日、この準備をしてて、示されて感謝です。だから皆さんね、どうしようと思った時は、神様こうこうこうでこうしてください。それからね、どうしようもない人がいるとね、これは言ったらいけないけども、こんな人こんな人なんとか神様してくださいよってねお祈りするし、なんともならん方寝てるんですかって言ってね、私ね祈るんです。でもね本当にね、やっぱりとんでもなかったら、この二十何年の間に何十人の人祈ってきましたが、どうにもならない人はやっぱりね、なんとかなりました。神様がちゃんとさばいてくださった。だからね、今日も山口優香さんが教会学校で話をして、本心で自分をね見ることが大事だっていうふうなことをおっしゃったけど、いい格好しないで自分の本心で生きていく、そして本心で神様に申し上げる、そしたら間違いだったら聞いてくださらない、正してくださる。あの人こうしてるんだ、 もう本当なんですかっていうふうに乗ってるうちに、ああ私にも悪いとこあったのかなと思ったりね、示されますから、本心で自分でね、まあ、人に言ったら大事になりますから、神様だけね、そういうふうにお祈りしたらいいと思いますが、そういうふうに、お父ちゃん、何でも聞いてくれる。なかなかこのお父ちゃんが全部、私の父もなかなかね、そういう人じゃなかったから、甘えられる人じゃなかったから、実感としてはもう一つなんですけども、でも、神様は自分の代わりに父と母を与えて示されて導いてくださってるっていうものでなんでしょうから、本当にお父ちゃんの代わりっていうんでしょうか、何でも聞いてくださる、何でも支えてくださる、全部を分かってくださる方がある、その人に甘えなさい、頼りなさい、申し上げなさい、助けを求めなさいっていうことを、我らの父、そしてまた我らっていうのはですね、私のじゃない、みんなと一緒にお祈りする神様ね、そういう祈りが主の祈りの始めであります。私たちはそういうふうに一つ一つをお祈りしながら、お父ちゃんと親しく言える神様をいただいてて、なんと幸いでしょうか。感謝いたします。お祈りします。天の父なる神様、今日は主の祈りをイエス様が教えてくださって、我らの父よという言葉、かしこまった言葉じゃなく、お父ちゃん何とかしてくださいっていう、そういう世界であることを示されて感謝であります。私たちは愚かなもので、自分の中でどうしようこうしようと思ってしまうものでありますが、神様にすべて申し上げてお頼りしていくときに、すべてをご存知のあなたは、必要なときに必要なことをちゃんと示してくださることを、信頼できる信仰を与えてください。世の中には大変な思いをしている方がたくさんいらっしゃいます。まだまだ災害のために不安定な生活を強いられている人はまだまだいらっしゃいます。その方々の家にあなたの助けを与えてください。世界中では家で死にそうな子どもたちがなんと多いことでしょう。私たちは自分が恵まれているのに何もしないでいいのかと思います。神様、なすべきことがあるならば示してください。そしてその一人一人を助けてください。何よりもそのために使わされている働き人、守り助け力を与えてあげてください。また高齢者の方が本当に多うございますが、どうぞ夏に向かって体が弱ります、どうぞあなたの守りがありますように。その方をケアする人が何と多いことか、介護することは大変なことです。その一人一人にあなたの助けと知恵と力を与えてあげてください。世の中の動き、なかなかすっきりしません。神様、世の指導者たちが己のことではなく、世の平和のために知恵を与えられ、行動することができるように助けてください。この祈り、主の御名によって祈ります。アーメン。
献金の時を持ちます。ご用意のある方、どうぞよろしくお願いいたします。
する天のお父様、主の皆を褒めたたえます。今日は鈴木先生を通して、あなた方が白髪になっても私は背負うと力強い御言葉を感謝いたします。また今日捧げられました捧げ物を、どうぞあなたが目を留めてくださいますように、御国建設御用のために幾倍にも祝福して用いてくださいますようにお祈り申し上げます。捧げられましたお一人お一人をあなたの恵みのうちを歩ましてくださいますようにお祈り申し上げます。来るべき一週間もあなたと共に歩んでいくことができますように、この祈りを愛するイエス・キリストの御名によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。
賛美歌321番を歌いましょう。
アーメン。